ただいま出席議員は19名で定数に達していますから、議会は成立いたしました。ただいまから令和7年第4回鹿島市議会定例会を開会いたします。それではこれより本日の会議を開きます。まず会議録署名議員を定めます。鹿島市議会会議規則第88条の規定により、池田義則君、立原博一君、加勝徹君を指名いたします。日程に入るに先立ちまして、書案の報告をいたします。立原博一君から遅刻する旨届出がありましたので、ご報告いたします。次に監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、令和7年8月、9月、10月分の例月水筒検査の結果について報告がありましたので、その写しを配布してあります。次に地方自治法第180の規定に基づく専決処分について報告が1件ありましたので、お手元の配布物によりご確認をお願いいたします。次に地方自治法第121条の規定に基づく出席要求による出席者につきましては、配布の資料によりご了承をお願いいたします。次に市長から議案が提出されましたので報告をさせます。事務局長。
名医によりご報告いたします。仮想第177号、令和7年12月5日、鹿島市議会議長田口茂様、鹿島市長田口真一、議案の提出について、令和7年第4回鹿島市議会定例会に下記の議案を提出するため、説明書を添えて別点の通り送付します。議案第49号、令和7年度鹿島市一般会計補正予算括弧第5号内し、議案第66号、鹿島勤労文化会館ほか一施設の指定管理者の指定について、並びに報告第4号、専決処分について、括弧令和7年度鹿島市下水道事業会計補正予算括弧第2号、以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第一、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今回の定例会の会期は、配布の会期日程表のとおり、本日12月5日から12月18日までの14日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、会期は本日12月5日から12月18日までの14日間と決定いたしました。日程第2、議案第49号ないし議案第66号並びに報告第4号を一括して議題といたします。市長から提出議案の説明を求めます。市長田口真一君。
はい、本日ここに令和7年第4回鹿島市議会定例会の開会にあたり、当面の事業概要並びに提出いたしました議案などの説明を申し上げます。現在、市におきましては、令和8年度当初予算 の編成作業を行っております。本市の財政状況につきましては、令和6年度一般会計決算において扶助費や人件費などの経常的経費が増加した一方で、歳入においては地方消費税交付金や普通交付税などが増加したことにより経常収支比率が 90.5% となり、前年度比で2ポイント改善いたしました。また地方債現在高は前年から10億3000万円マイナスの150億5000万円と減少傾向が続き、基金残高は令和6年度末時点で財政調整基金が19億5900万円で、前年度から1億8900万円の増、減債基金と特定目的基金を合わせますと30億3300万円で2億7100万円の増となりました。昨年から取り組んできた財政調整基金に頼らない収支均衡の予算編成や選択と集中による既存事業の見直しなどの財政健全化に向けた取り組みが決算として現れております。しかしながら経常収支比率は減少したものの、依然として 90% 台と高水準にあり、引き続き経常的経費の抑制と実質財源の確保に努める必要があります。基金残高におきましては全国的に見て非常に少ない状態であり、大規模災害の経済状況の変動など不測の事態に備えるだけでなく、記載を活用しなければならない大規模な事業の実施に必要な一定の自己資金を確保しつつ、安定的な財政運営を行っていくためには記載残高の確保は喫緊の課題であると言えます。今後の見通しにつきましては、歳入では令和8年度の市税全体で令和7年度比 3.8% 増で、金額では約4億3700万円の増を見込んでいるものの、これは東日本大震災における復興特区減免制度の終了に伴う固定資産税の戻り額による影響であり、この増収分につきましては、これまで減免分として措置されていた災害復興特別交付税が減額されるため、市全体の歳入といたしましては、実質的に増加しているものではございません。令和9年度以降につきましては、市内基幹産業の構造改革の影響も予想されます。また、今後の人口減少などによる人口構造の変化を踏まえますと、引き続き市税収入の大きな増は期待できない状況です。歳出におきましては、少子高齢化の進行による社会保障費の増や、整備後数十年を経た公共施設などの維持管理、老朽化対策、更新、物価高騰などによる歳収増を見込んでおり、市の財政運営は極めて厳しい状態が続く見通しです。このような現状や見通しを踏まえて、令和8年度予算編成にあたっては、将来にわたり市民に寄り添った行政サービスを持続的に提供していけるよう、現状認識を適切に行い、既存事業の見直しをしつつ、第4次鹿嶋市総合計画をはじめとする各種計画の推進、町、人、仕事、創生、総合戦略に掲げる基本目標の達成に向け、重点化すべき事業をエビデンスに基づき、選定してまいります。引き続き将来に負担を残さないよう、当該年度の歳入規模に応じた収支均衡の予算編成を目指すこととしています。1980年代を中心にイギリスの首相を務めたマーガレット・サッチャー氏は、国の財布の仕組みをこう語っています。国家が支出を増やすなら、国民の蓄えから借りるか増税かしかない。公のお金などはなく、あるのは納税者のお金だけだ。地方自治体において国家財政と仕組みや制度などの違いはあるものの、基本的には同様な考え方で行財政運営を行う必要があると考えております。 予算編成におきましては、ロジックモデルによる事業の評価や検証、選択、見直しなどを行い、当該年度に市民の皆様からいただいた税金をどのように配分するか、熟慮を重ね、市の置かれた現状を勘案しながら取り組んでまいります。今後の市の将来を見据え、持続可能な市民サービスの提供のために持続可能な市民サービスの提供のための取り組みにご理解を賜りますようお願い申し上げます。9月27日、FIFA フットボールセンターで第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会、茨城大会の決勝戦が行われ、鹿島学園高校が霞ヶ浦高校に3対0で勝利をし、2年連続5回目の全国大会出場を決めました。また11月9日にメルカリスタジアムで第104回全国高校サッカー選手権茨城県大会の決勝戦が行われ、鹿島学園高校が明秀学園日立高校に3対1で勝利し、3年ぶり12回目の全国大会出場を決めました。今年開幕する全国大会では、女子サッカー部が愛知県代表の豊川高校、男子サッカー部が愛媛県代表の新田高校を相手に29日に初戦を迎えます。それぞれ過去最高の成績以上を目指して勝ち上がっていくことを願っております。2025明治安田 J リーグは最終節を残すのみとなり、鹿島アントラーズは37節終了時点で首位に立っております。2位の柏レイソルとの勝ち点差はわずか1でありますが、最終戦で勝利すれば J リーグ制覇になります。今シーズンのスローガンはフットボールドリーム1を掲げ、まさにチームが一つになり、これまでのホームゲーム18試合で12勝4引き分けと上昇軍団としてのプライドを保っています。明日9年ぶりの頂点を目指して頂尾を飾る一戦を期待するとともに、市民サポーターの皆様には熱い声援を送っていただきますようお願いいたします。また J2 リーグにおいては、水戸ホーリーホークが最終戦で競り勝ってリーグ優勝を果たし、 J1 昇格を決めました。 J2 参入から苦節26年、結実した悲願に心よりお祝いを申し上げます。来シーズンは J1 リーグでの茨城ダービーマッチが実現することとなり、県内のサッカー熱のさらなる高まりと両チームの競り合いに大いに期待をいたします。続きまして、鹿島市のまちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明申し上げます。9月26日、ニキホールディングス株式会社及び株式会社レボインターナショナル合同会社サファイアアスカエナジーと、持続可能な社会の構築に向けた廃食用油の資源化推進に係る連携及び協定に関する協定を締結いたしました。本協定により、ご家庭での天ぷらや揚げ物調理で出た植物由来の使用済み食用油を公共施設で回収をし、持続可能な SAF 航空燃料として再資源化します。再資源化し生成された SAF は国産 SAF として国内の空港で使用され、実際にジェット機が飛ぶための燃料として活用をされます。10月から市役所や各公民館で回収を開始し、廃食用油の再資源化に取り組んでおります。市民の皆様からご提供いただいた廃食用油がジェット燃料となり、実際に航空機が飛ぶことで、市民の皆様の取り組みが目に見える確かな成果として実を結び、ゴミの減量化、資源化の推進につながるものと期待しております。10月6日、株式会社日原商事ホールディング及び株式会社 CIC、株式会社山田環境資源開発ホールディングスと、 家電4品目のリユースの推進に係る連携協定を締結いたしました。本協定は特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法の対象となっているエアコンやテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の家電製品のリサイクルではなく、民間企業と連携してリユースの促進を図ることを目的としています。今月からリユースされた家電製品は、山田環境資源開発ホールディングスにより、リユースを取り扱う山田電機の実店舗において販売され、資源循環が始まっています。本事業を契機として、市民の皆様にリユースへの理解が徐々に広がり、廃棄物の発生抑制と資源の有効活用が着実に進むことを願っております。施行30周年記念、市政施行30周年記念として開催された第45回鹿嶋市花火大会は10月12日に順延の上実施がされました。北浦湖上に約1万発の花火が打ち上げられ、約2万7千人の皆様にご観覧いただきました。また花火打ち上げ前には株式会社整備堂様よりのご協力により、市内初となるドローンショー整備堂ドローンナイト in 鹿嶋2025が開催され、夜空に舞う無数のドローンが音楽に合わせ光を放ち、花火とはまた違った幻想的な演出に来場者の皆様からは驚きや歓声が上がり、大変好評をいただきました。11月20日、東京都千代田区で行われた一般社団法人エビデンススタジオ主催のエビデンスアワード2025において、本市のロジックモデルを活用した EBPM の推進についての発表が優秀賞を獲得いたしました。当日は直感や経験則に頼ることなく、データを活用して施策の効果を可視化し、その結果に基づいて論理的に施策を組み立て、事業を見直す手法が効率的かつ持続可能な社会づくりに不可欠であることから、私が数字と論理に基づくエビデンス重視型の政策形成というテーマで、政策形成段階におけるエビデンスの活用とロジックモデルを活用した事業の評価の中で、エビデンスを抽出する取り組みを紹介いたしました。今回の受賞により、EBPM の実践例を広める意義を改めて感じ、今後、さらに多くの自治体に横展開されるよう、この取り組みを積極的に推進していく所存であります。以上、まちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明を申し上げました。次に提出しました議案についてご説明申し上げます。提出議案は予算関係議案が6件、条例関係議案が7件、指定管理関係議案が3件、その他の議案が2件、報告関係議案が1件の合わせて19件であります。予算関係議案では令和7年度一般会計及び特別会計などの補正予算であります。一般会計補正予算については、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7億8180万円を追加し、総額257億751万4000円とするものです。歳入の主なものといたしましては、地方交付税の増、児童福祉費負担金、生活保護費負担金などによる国庫支出金の増、前年度繰越金の増、道路橋梁債などによる私債の増を見込みました。歳出の主なものといたしましては、自立支援給付事業の増、教育・保育施設入所支援事業の増、生活保護扶助経費の増、道路維持・補修費の増、排水路整備事業の増などを計上いたしました。健康保険、国民健康保険特別会計補正予算については、 諸支出金の補正であります。介護保険特別会計補正予算につきましては、保険給付費などの補正であります。水道事業会計補正予算については、職員給与費などの補正であります。下水道事業会計補正予算につきましては、工事請負費や職員給与費などの補正であります。農業集落排水事業会計補正予算については、修繕費や職員給与費などの補正であります。条例関係議案は改正するものが7件で、鹿嶋市手数料徴収条例の一部を改正する条例などについてであります。指定管理関係議案は、鹿嶋市特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の里の指定管理の指定についてなどであります。その他の議案は、新たに生じた土地の確認についてなどであります。報告案件は、令和7年度鹿嶋市下水道事業会計補正予算第2号の専決処分についてであります。ウォーター PPP の導入可能性調査業務および受益者負担システム賃貸借に係る債務負担行為の期間および限度を追加変更いたしました。以上で説明を終わりますが、なお詳細につきましては、お手元の議案説明書によりご審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。以上です。
はい、秘書田口真一君。
一部読み間違いがありましたので訂正いたします。基金残高とすべきところを記載残高と読み上げてしまいましたので訂正いたします。以上です。
ただいま説明のありました議案について、質疑のある議員は12月10日午後5時までに、討論のある議員は12月17日午後5時までに、議長宛て発言通告書の提出をお願いいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は12月9日、午前10時から一般質問となります。本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労様でした。